ラジオラビットで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビットがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
はい、どうも、全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。ここからはピンクカルカル番外編をお届けしていきたいと思います。毎週火曜日24時ピンクカルカルの番外編です。本編をお聞きの皆様はこの後1時まで、それ以降はポッドキャストとして配信されますんで、そちらもよかったら聞いていただけたらと思います。この番組では皆さんからのメッセージを募集しております。電子メールの方は 786@loveat.co.jp までお願いします。ふつおた、気軽に送っていただけたらと思います。あと前回、先週も告知させていただきましたけども、ピンクカルカルでは7月から新コーナーがスタートします。その名も E 文庫、140文字の官能小説。この新コーナーはどういうコーナーかと言いますと、皆さんに140文字という文字数で短文の官能小説を書いてもらおうというもの。例文としましてはですね、前回もと同じですけども、足を開いてごらん。彼女は座ったまま恥ずかしそうに少しずつ足を開いた。僕は白い太ももの先にあるあそこにそっと舌を這わせた。あん、ピクリと反応しながら愛液が溢れ出てくる。か、完璧だ。新型ロボットの完成だ。2022年1月のことだった、といった感じでね、今ので119文字なんですけどもね、ちょっとエッチな内容を組み込んだ短い文章であれば、どんなテーマでも構いません。皆さんがたくさん送っていただけたら、まあ、毎週できるかなと思ってるんですけどもね、まあ、少なめでしたら月に1回ぐらいのペースでね、やっていけたらいいなと思っているんですけども、このコーナーでは皆さんからの投稿だけが頼りです。ぜひ番組宛に短文の官能小説を送ってください。メールの方は786、これ数字ですね。数字で786@loveat.co.jp までお願いします。タイトルはピンクカルカル官能小説。件名のところにピンクカルカル官能小説と書いて送ってください。ツイッターの方はアットカルル、僕のアカウント KARURU カルル宛に、リプライで送っていただけても、紹介、できるかと思いますんでね、よかったら送ってください。はい、というわけでね、告知をさせていただきましたけどもね、ぜひ、気軽に送っていただけたらと思います。140文字の官能小説なんでね、何通でも、ガンガン送っていただけたらと思います。はい、それでは、今日のピンクカルカル番外編ですけどもね、そうですね、ももクロニュース、はい、桃色クローバー Z 情報です。芸能界に吹き荒れるももクロ旋風ということで、東北楽天ゴールデンイーグルスの田中将大選手の妻でタレントの里田舞さんが24日付のオフィシャルブログで、夫婦揃ってアイドルグループ桃色クローバー Z のファン、モノノフであることを明らかにしたということです。もう本当にね、芸能人の人はももクロ好き多いですけどもね、なんででしょうかね。なんかプロレス好きだった人が多いような気がする。まあ確かに桃色クローバー Z はその自分たちのライブの中でね、そのライブというか曲の中でもね、プロレスのこうね、仕草を真似たりとかね、いろいろそういうのもあるんだけど、まあそれはまあたまたまというかね、プロレス好きを別にファンにさせようとかそういうことは思ってないと思うんですけどもね、僕も昔ね、全日本プロレスとかね、プロレスリングノアとかすごい好きでね、ジャンボ鶴田に三沢が勝ったとかね、あの頃もうすごい見てましたね。ジャンボ鶴田本当強かったな、というね、まあそういう 人も、プロレス好きだった人も、すごくファンの人が多いんじゃないかなと思います。逆に言うとそのプロレス好きだった人は多分桃色クローバー Z のことも好きになるんじゃないかなと思うんでね、見てみるといいんじゃないでしょうかね。さらに逆に言うと桃色クローバー Z 好きな人はプロレスも見て楽しめるんじゃないかなと思うんでね、つながりないんだけどつながりあるようなね、なんか不思議な感じですけどもね。はい、それからももクロも出演、指原莉乃主催指祭りが日本武道館で開催。6月25日東京日本武道館で指原莉乃、今 HKT48 のメンバーですね、指原莉乃プロデュースによるイベント第1回指祭りアイドル臨時総会が開催されました。このイベントは、今年5月にソロデビューを果たした指原が、アイドルへのリスペクトを込め、さらにはアイドルになって感じる様々な思いを語る場として初開催したもの。指原さんのほかアイドリング、乃木坂48、パスポ、桃色クローバー Z など、全10組が出演し、およそ8000人の観客を前に豪華共演を繰り広げました。次々にアイドルグループが登場し、そして5組目に登場したのは桃色クローバー Z。 桃色クローバー Z は最新シングル乙女戦争から、ライブを開始し観客を驚かせました。6分以上もあるこの大作を歌い終えるとすぐに行くぜ怪盗少女を披露。ももクロの一挙手一投足に会場はこの日最初のピークと呼べるような盛り上がりを見せたということです。いいね。まあなかなかいけませんが、これライブ抽選とかではあったんだけど、なんか300いくらかなんかだよね、チケット代がすごい安かったっていうね、こともありましたけどもね。まあ僕は行けてないですけどもね。まあでも僕ね、他のアイドルっていうのは本当によく分かんなくてね、だからね、桃色クローバー Z のライブだけ行ければ、まあ、僕は満足だったりするんですけどもね、というわけで、はい、そんなところかな。ももクロニュースはそんなところでございますけども、そう、僕ね今日オープニングでね、本編の方のオープニングで話しましたけどもね、今ねこれを収録しているのが、6月27日の午前なんですね。26日の夜中の番組なんでね、26日夜中24時からの番組で、放送終了後に、こちらをね収録しているんですけどもね、それが6月27日水曜日なんですよね。で僕ね6月28日に、健康診断の予定がありましてね、で健康診断の前の日ってね、いろいろ、まあ、健康診断で検診があるから、前の日の、水曜日、要するにこの収録している日の夜9時からはね何も食べちゃいけないっていうことなんですよね。で、食べちゃいけないなっていうのは分かってたんですよね。そしてそれ以外の予定としてね、もうだいぶ前にね、今日27日水曜日の夜9時からね、僕ね食事に行く予定が入れてあるんですね。まあ打ち合わせも兼ねてですけどもね、その2つの予定、何ですかね、27日の夜9時からは何も食べてはいけない、これは分かってたことです。そして27日の夜9時から、食事に行く、これも分かってたことです。でもこの2つの予定が僕の頭の中では一緒になってなかったんですね。で今日のというか昨日のね、26日の朝起きた時にね、あ、そういえば明日夜9時からご飯か、そして明日夜9時からご飯食べちゃダメなのか、って感じでね、ようやくそこで2つの予定がこう合体しましてね、食べちゃいけない時に僕は食事に行かなければいけないというね、すごい楽しい状況になっておりますけどもね、どうしよう、何も食べれないんだよ、食事に行くのに何も食べれないっていうのはどうなの。なんかみんなに気を使われるのも嫌なんですよね。だからみんなはガンガン食べてほしいんですけどもね。そして僕は毎日、一食しか食べないから、 27日の夜は食べてはいけないってことなんでね、27日のいつも夜ご飯しか食べないんでね、朝と昼を抜いたらその日は1日何も食べないことになってしまうんでね、朝ぐらい食べないといけないかなとか思っているんですけどもね、どうしようかな、困った困った、で、まあそれはいいとしまして、でまあもうそれ健康診断でね、で検便とかね準備しなきゃいけないんですよ、健康診断の前日、健康診断の当日か前日か前々日の3日のうち2日、うんこを取らないといけないっていうのがあってね、でまあうんこをね便器の上でしまして、すいませんね汚い話で、便器の上でしましてね、そこになんか、検便の道具使って取ったんですけどもね、まあ取りながら僕思ったんですけどもね、どんな可愛い女の子、どんな綺麗な女の子もね、やっぱり検便の時ってうんこ取るんだよね自分で。どんな綺麗な女の子も、検便持っていかなきゃいけないからと思ってね、自分がしたうんこに顔を近づけてさ、一生懸命こう手でさこううんこをすくってさ、もう汚い話でごめんなさいね、でこう女の子もねそういう汚いものを取って、で、入れて持っていくんだなって思うとね、なんか不思議だなって、そこまでね、まあ僕なんかもうね、普段からさ適当でさ汚い話もできる人間じゃないですか、だからねこういううんこの話したって、まあ、どうってことないんだけどさ、可愛い女の子とかっていうのはやっぱりよっぽどね普段うんこの話はしないじゃないですか、食事に行った時さ、そういえば私のうんこってさって分かんない女の子同士の時はしてるのかもしれないけど、でもやっぱりやっぱりこううんこの話はしないと思うんだよね。うんこの話よりどちらかというと、まだね昨日ビーフストロガノフ作ってさとか喋ると思うんだよね。それを食べて次の日うんこがさなんてことはなかなか話さないと思うんだよね。そういう全く話さないうんこの香りはしないけど、うんこのうの字もねこう言わないような女の子とかでも検便の時はこう一生懸命うんこを取って持っていくんだなと思うとね、なんか不思議だなと、これもさその可愛い女の子だけじゃなくてアイドルとかでもそうなわけですよ、うんこをねアイドルでもやっぱ健康診断とか受けると思うんでね、その前の日とかにこう一生懸命自分のうんこにねこうなんかこう、道具を使って刺して取ってねで持っていくっていうね、どうなのかなって、どうなのかなでもないね、そういうことをね思いました。うんこ言ってすいませんね、なんでねどんな可愛い女の子もうんこを持っていくんだなっていう話ですよ。あとそうですね、まあその女の子がうんこを持っていくっていう話はいいとしまして、なんだろう、そういう結局女の子が見せないっていう部分っていうのはその一種のフェチでもあるわけですね。まあ僕全然そういうスカトロでも何でもないんでね、女の子のうんことか全く興味ないんですけどもね、一種のフェチな部分でもあるんですよね、きっと普段見せないものを見せるまあ見せるわけじゃないけど、そういうね普段うんこの話をしない、うんこなんて他人に見せるもんじゃないのを見たいって人もきっといるから、その スカトロみたいなねもうすごいジャンルがいると思うんですけども、今日僕さ本編でその、アシュフェチニュースというコーナーでね、その、まあストックキングパンストがよく売れているっていう話題とともに、まあ、ある靴屋さん、靴のショッピングサイトでそのいろんな、なんていうのパンプスとかね、オープントゥのパンプス、まあつま先が空いてるタイプのパンプスとかね、あと、バックストラップ付きサンダルとかがね、まあ、入荷しましたっていう 話をしましてね、話題をお届けしまして、で、まあ、この僕の iPad の中にね、こう写真があるんですけどもね、この、まあ、可愛らしいですよ。その、まあ、靴がね、1、2、3、4、5、6、7、8、9個写ってるんですけども、で、 可愛らしいんですけどもね、このバックストラップ付きのサンダルみたいな、前がねこう編まれている感じのサンダル、だから裸足で履くと結構ねそのつま先の辺まで見えたりするんですけども、そのねつま先、裸足のつま先がこう収まっているサンダルの中のその裸足のつま先の部分ってなんか僕すごいエロさを感じるんだよね、それはまあフェチの一種だと思うんだけど、僕はその足フェチではあるわけだけど、足の中でもさらにさそういう見えない部分ですね、要するに、普段見えてない、靴の中に入っている部分、見えない部分っていうのはより一層こう足フェチのこうなエロスみたいなものがあるんじゃないかなって思うんですよね、見えない部分っていうのはやっぱり女の子もそう自分からガンガン見せていくような場所ではないわけですね、まあうんこと一緒ですよ、うんこと一緒じゃないけどね、ガンガン見せていく場所ではないわけでね、そういうところにやっぱ男性は興奮するのかなって思うんですよね、普段見えない部分だからこう興奮するこのエロチズムみたいなね、あとその足の指のあたりもエロいと思うし、そのまあ言ってみればその足の指と指の間ぐらいも普段見えない場所っていうことからか分かんないけど、そのエロさがなんとなくあるなっていうことを思うしね、あとはよく多いのが脇フェチ、脇の下フェチの人も多いですよね、これも普段見えないですよね、よっぽどこう脇ガンガン見せて歩いてる人なんていないからね、だからその T シャツの間から見える脇の下とかね、あと AV でも脇フェチの AV があったりね、だから脇フェチな男の人はね別に堂々とまあ、でも変態って言われるかもしれないけどね堂々としちゃってもいいんじゃないですか、まあ周りの状況を確認しながら、今俺脇フェチって言っても大丈夫そうだっていう場所ならね、俺脇フェチなんだってことは言っちゃってもいいんじゃないかなと思うんですけども、あとはね意外とまあ僕全然わかんないけど、その好きでもないしわかんないけど、見えない部分っていうことをバーって考えてみるとさ、女の子の頭皮を見せてもらうと実はエロいのかな。あ、でもこう分けてる女の子とかいるか、分けてる女の子のこの縦に筋が入ったこの分け目っていうのはあんまエロさないか。でもこう髪の毛とかめくらせてもらってさ、この頭皮の部分をまじまじと見させてもらうとエロいかな。ちょっとやめてよとか言われたりすればエロいのかな。まあその言葉がなきゃダメみたいになっちゃうからやっぱあんまエロくないのかな。あと見えない部分で言うとどう？耳の裏とかってどうなのかな。耳の裏も非常に隠れている可能性が高いと思うんだけど、耳の裏をまじまじ見せてもらうことっていうのもないよね。まあうなじにもつながってるかもしれないけど、でもまあすごいショートカットの女の子とか、刈り上げちゃってるような女の子とかはね、全然耳の裏も見える可能性はあるんでね、まああんまりエロさはないのかな。あと足で言えば足の指ですね、先ほど言った足の指っていうのもそうはなかなか出てこないと思うんだよね。あとこのラジオラビートでも喋ってるね、某自主制作映画のグループの某 H さんとね、昔話をしたのがね、女の子の足の裏、この足の裏っ ていうのがエロいんだよねっていうことを話してね、それは僕もねすごくわかるんですよね、うん、足の裏なんて本当見えないですからね、普段見える場所じゃない、足の裏がこの見えるエロチズム、うんうん、っていうのはねありなんじゃないかなっていうことをね、うん、話しまして、あ、この人すごくいい人だなってなんで足の裏がいいってことを知ってるなんて、この人すごくいい人だなって思った記憶があります。カルカヤサトシでした。